おはようございます。毎年8月になると、順番にどっかの聖書の中の手紙を勉強するだけではなくて、テーマのメッセージも、大抵の場合1回か2回ぐらい入れてるんですけれども、今年の8月のテーマメッセージで、7月の初め頃考えてたんです。そして、多分このメッセージは自分のためじゃないかなとすごい思ってるんですけれども、ひょっとしたら他の人も祝福されるではないかなと思います。私が病気してしまって、そしてその病気がすごい厳しいことになってて、先がどうなるんだろうというような難しい時期があって、でそれを乗り越えて、で今度は検査、検査、検査ばっかりで、そしてどうなるんだろうというような形で、そして今度6月で、もう肺に何か見つかったけれども、調べたら、もう癌ではなくて、大丈夫だって言われて、そして7月、祈ってて、神様、今年どんなテーマメッセージがいいでしょうかって、もう祈って考えてたら、自分が変わったんだなっていうものが気づいて、そしてそれは、病気した後は、人生は短い。ですから無駄してはいけないっていう方向に行ってたんですね。そして、勉強勉強勉強とか、掃除掃除とか、働く働くとか、そっちの方にどんどん走っていって、そして、今度7月の初め頃、与えられたメッセージは、人生を楽しみなさいっていうようなことで、そしてそうだなって、それも聖書的だなと思ったんだけれども、今度そのメッセージのメモをいろいろ書き出したときに、このメッセージを今の状態でやれば、なんか嘘つきっていう気持ち。なぜ言うと自分がやってないから。ですからちょっとこのメッセージは言えることは言える、ね、何年か前だったら大胆に言えたんだけれども、今の自分はちょっと言えないなって。ですから、周平としーちゃんと相談して、ディズニーツアーしようかっていう。そうすると嘘つきで言うんではなくて、私も人生楽しんでるよって言いながら、できるんではないかなって思って、ですから、昨日は、ディズニーランド、楽しみました。そして今日のテーマの御言葉は、ヨハネの10章の10節なんです。
盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。
もう一度お願いします。
盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。
悪魔が私たちに伝えようとしているのは、人生は大変よ。もう病気もあるし、これもあるし、もうテロもあるし、これが気をつけないともう大変、大変、大変っていうのは悪魔のメッセージなんですけれども、イエス様が言っているのは、私は来た理由は、その命を与える。そしてこの命は普通のような命ではなくて、神様の種類の命なんです。ね、つまんないような、一応生きていますけどって、そういうもんじゃなくて、本当に楽しむような命なんですね。ギリシャ語ではゾエっていうですね、普通の命っていう単語がバイオスっていうんだけれども、ゾエっていうのは神様から来るような、ワクワクするような、元気与えてくれるような命なんですね。そしてイエス様がそのために、そしてここに書いてあるのは、もう一度読んでくれますか？最後の部分、最後の文章の方。
私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。
そしてここに書いてないのは、私は来たのは、皆様天国に着いた時に、この命を与えるつもりではなくて、今、与えるために、来てくれたんですね。 ですから人生を楽しむっていうのはすごい大切なことなんです。どうして私たちが人生が楽しめばいいのかっていうと、まあ、いろんな理由があると思いますけど、まあ、一つ思い浮かぶのは、神様そういう人だから、まず第一ですから、神様信じているって言いながら別なようなあのものを出しているんだったら矛盾があるんですね。神様はもう命なんです。そして本当に元気を与えてくれるような命、それが神様の性格なんですね。ですから神様はそういう方ですので、私たちは神様の子供だったらそのような命、そのような喜びをあの見せるべきではないかなと思うんですね。あの英語では2つの喜びの単語があるんですけれども、1つはそのハッピーっていう言葉なんですね。そしてもう1つはジョイとかエンジョイって、そしてハッピーとジョイがまたちょっと違うんです。ハッピーっていうのは意味は運が良かったですから、運が良かったから誕生日だって、良かったって、ですからハッピーっていうのは環境がいいから楽しむっていう、それがあのハッピーで、ジョイはもう似てるんですけれども、見たら同じようなもの見えるんだけれども、ジョイっていうのはもっと深いんです。ジョイの方はあの神様と基づいているような喜びなんです。ですからジョイっていうのは大変なことあってても喜びを感じる、平安みたいなものを感じる。そして性格によってある人はジョイを感じるともう飛んだり跳ねたり笑ったりするような性格の人がいるんだけれども、本当におとなしいような人だったらすごいなんかあったかい平安、大丈夫なんだって、神様こんなこと起きてるんだけれども、こんな大変なことあるんだけれども、これが面白いなとか楽しいなとか、大変なのにその大変の中で喜び楽しむことはできるって、それがジョイなんですね。あのそして神様は私たちに与えたかっていうのはそのようなものなんですね。神様は、喜びのある方で、私たちが神様の子供だったらそれを周りの人に見せないといけないですね。自然に本当にそんな関係を持ってるんだったら、周りの人はそれは私たちを見て学ぶ必要があるんではないかなと思います。ジョイっていうのは、私たちそれを経験するのはすごい大事で、そして、KBF 始まった時から私がエンジョイしてきました。もう楽しみながらやってきたんです。ですから KBF の中でその性格があるんじゃないかなと思うんですね。いろんなパーティーしたり、ビーチパーティーをしましょうとか、集会しないんですかとか、いやでもそこ行って楽し何を楽しむんですかって、食べるんですよとかそして伝道集会としてやったらどうでしょう、みんなで楽しむのよ。だからそのジョイっていうのはあの KBF の一つの大事なものなんですけれども、それが枯れないように、消えていかないように、私たちも気をつけていった方がいいんじゃないかなと思うんですね。多くの人は正直に言ったら、何が欲しいんですか、人生から何が欲しいんですかって聞いたら、ほとんどの人は平安と喜び欲しいって答えるんじゃないかなと思うんですね。新しい車が欲しい、新しい家が欲しい、本当はその家が欲しいよりも、その家を手に入ったら喜び感じるんじゃないかとか、その家が楽しめるんじゃないか、それがあればって。ですからいろんなものを追いかけてても結局何を裏で動いかけてるって言いますと、ジョイとかピース、平安探してるから、そういうお金もそうなんです。ね、お金、お金、お金って、ボーナスがいくらもらってるかとか、今年もらえなかったとか、そういうお金、お金もどうして追いかけるというと、それ手に入ったら、ジョイを感じるんじゃないかとか、平安が与えられるんじゃないかって、そしてお金がもらってても、平安とか喜びなかったらつまらないものになってしまうんですね。新しい家もらってももう喧嘩ばっかりで空気が悪かったらもう意味がないんではないかなと思うんですね。 ですから私たちが人生をエンジョイするっていうのはすっごい大切と思うんです。一番大切ではないかなと思うんですね。こういう人が多いんじゃないかなと思うんですけれども、私もこれも何回も経験してて、そして6月にもちょっとこれハマってたんじゃないかなと思うんですけれども、元気になったらこうしたい、ボーナスもらったらこうしたい、この問題乗り越えたらこうしたい、結婚したらこうしたい、やっと離婚できたらこうしたい、なんかそういう、なんかこれがあれば、これがあれば上位が来るっていうような喜びがもらえる。でやっともう子供が欲しい欲しいと思ったらもらったら、今度は早く大学から卒業したらリラックスできるのにとか、そっちになってしまうんですね、年取っていくとね。ですから私たちよくこれをもらえば、これを捨てることできたら私の喜びの人生が始まるっていう嘘なんですね。この人生では必ずいいものがあるんだけれども、同時に良くないものもあるんです。ですから焦点をどこに置いてあるのかって、そしていつもこれをもらえば、これ手に入ったら、これ実現できたらって、そういう生き方してたら人生の最後の日が来た時に何してたんだろうっていうような感じで、なぜ言うと必ず一つの問題が消えたらまた別な問題が出てくるんですね。そのような、私たちそのような世界に住んでるわけですので、ですから私たちがうまくならないといけないのは、大変なことありながら楽しむことなんですね。大震災の時にすごい印象的なことがあったんですけれども、ものすごい大変なことで、小学校かなんか学校の体育館でみんな避難してたんですね。そしてめちゃくちゃ大変なのに、韓国の団体がいたんですね。そしてその韓国の人たちがなんか集まってね、楽しくおにぎり作ってたんです、もうグループで。そしてなんか僕が入ってきて、大変だ、もう地震、もう大変だって、大変だ、入ってきたらね、みんなハハハって、私の方が早いとか、なんか楽しんでるんですね、おにぎりの作り方。もう神戸で建物が倒れかけてるのに、おにぎりの作り方で競争したりしてるんですね。それも大事なんですよ。そうやって大変なことあるんだけれども、いつまでもそればっかりを考えるんではなくて、楽しいこともあるはずなんです。そしてそっちの方にも見とかないといけないんではないかなと思うんですね。私たちがもっとエンジョイしない理由、エンジョイしてない理由は、楽しむ人生を楽しむことは優先として下の方に入れてるんではないかなと思うんですね。貯金しないといけないとか、もっと働かないといけないとか、このプロジェクトを乗り越えない、これが達成したらとか、そっちに置いてて、そしてエンジョイっていうのは、まあまあまあ、いつかねっていうような、もう、にしてるんですけれども、本当に人生をエンジョイするんだったら、ちゃんと自分の、手帳にプランニングして、この日この楽しいことをしますって、そして何か入ってもそれを断って楽しいことをする、そこまで大切にするっていうのは必要じゃないかなと思うんですね。いつも後回しではなくて、皆さんもどうですか、エンジョイすること、楽しみに本当にプランニングまで持っていく程度まで優先としてトップレベルにしてますでしょうか。どう、手を挙げてください。あ、一人がいます。よかった。これが全員手を挙げたらいいなと思いますね。けど私たちがよくそれは、あ、これがあるから、これがあるからエンジョイの部分をやめようって、けどそれしてしまうとね、どんどん暗い人間になってしまう。暗い、 そうすると暗い人間になってしまうと、神様の子供なのに神様の子供らしくないような動きする、証にならない、人の祝福にならないっていう、あのさっき手を挙げてくれたんだけれども、何週間前に、何ヶ月かな、私に結構ね人生楽しんでるんですけれどもいいでしょうかって言ってたっぷり楽しんでって私が言ったんですね。十分先が誰でも大変なものあるので今充電して楽しんでくださいって。ですからなんか楽しいことあったらなんか罪とかそんじゃなくてね、もうたっぷりね充電してください、楽しんでください。ヘブルの一章の九節読んでくれますか。ヘブルの一章の九節。
あなたは義を愛し不正を憎まれます。それゆえ神よ、あなたの神はあふれるばかりの喜びの油をあなたと共に立つ者に増してあなたに注ぎなさいました。
まだもう一回。
あなたは義を愛し不正を憎まれます。それゆえ神よ、あなたの神はあふれるばかりの喜びの油をあなたと共に立つ者に増してあなたに注ぎなさいました。
あの英語の訳ではあなたの周りの人たちよりももらうはずなのよっていう、ね、あなたのコンパニオンのフレンド周りの人よりあなたは喜びをもらうべきなのよっていうこと書いてあるんですね。この御言葉はもし神様を一番大事にするんだったらもういっぱい喜びをもらうのよっていうようなあの約束が入ってるんですね。ですから私たちがそれを経験するには決めないといけない。自然にね、エンジョイにならないんですよ。自然、任してたら、周りの環境に任してたら、エンジョイの方向になかなか行かないと思います。厳しいところに行ってしまいます。ね。周りの人に合わせてしまうと、大変な方向に行ってしまう可能性があります。ですから私たちが決めないといけないの。決めないといけない。この人生をエンジョイします。どうですか？皆様は決めてますか？人生の中ではエンジョイ、楽しむことを決めたって決めてください。これは今日の一番大事な簡単なポイントなんですけれども、正直に言うと、6月では私はできてなかった。7月も見てたらできてなかった。ですから周平としーちゃん頼んでもうディズニーランドエンジョイしようって切り替えしようっていうことで決めたんです。ですから皆様も決めてください。そしてもう一つはこのヘブルの約束もそうなんですけれどもたまに上位が与えられるって書いてないんですね。たまにお盆休みお正月になったらエンジョイしていいよってどこにもないんですね。この神様から来る喜びっていうのは毎日少しもらうべきなんです。毎日人生のエンジョイスペースを作らないといけない。そしてそれを作ってなかったら自分がどんどんどんどん枯れてしまって暗いような人になってしまうんですね。毎日イエス様はそうしてたんです。イエス様の奇跡を見ると最初の奇跡が水をワインにした。そして私たちの読み方によってね、それでは あるなんか厳しいような読み方だったらなんか水をワインにしたっていうのはなんか暗いような読み方ができるんですけれどもね、考えてみるとねこれいたずらなんです。ある意味僕高校やったことはある。高校でパーティーがあってダンスパーティーがあってフルーツジュースあったんですね。そして私と友達がこっそり一番安いウイスキーを買ってきて先生見てない時にもうアルコール入れたんですよ、いっぱい。 ですからジュースを、まあ、ある意味ワインにしてしまったんですよ私たちが。そして今度私たちがそこに立ってて、いろんな人がすぐ飲んでんのよ。わあって、あ、これちょっと なんか初めてこんな味を聞くとかね、顔がどんどん真っ赤になってきてね。そして私たちがキュッキュッって笑ってて、イエス様これやってるんですね。水をワイン、そして今度まずいワインじゃなくて一番美味しいワインをしてくれたんですね。ですからこの奇跡もね、イエス様がもうつまんない顔でね、それでは水をワインに変えます、水を汲んでこいってワインになりました。そうじゃないと思うんですよ。もうイエス様楽しんでたんですよ、プーってねワインになったよ、見て見て、楽しんでたと思うんですよ、ね、どう見てもなんか厳しいよ。もう一つはね、例えばイエス様が水の上に歩いた、よくみんなね厳しいイメージを持ってるの。イエス様がなんか、それでは水の上に歩きます、歩いています、弟子たちを脅かしています、うはい、じゃないと思うよ、ね、皆さんもどうですか。水の上に歩いたらどんな気持ちになりますか。楽しめますか。楽しめると思うんですよ。うおーって、これ見てって、あ、ビビってるっ て, ってもう楽しいんだと思うんですよ。イエス様の奇跡を見てたらつまらないような厳しい暗い顔でやるようなもんではなくて、イエス様は心の中で楽しんでたと思うんですよ。エンジョイしてたんですよ。奇跡を見ながらね、この坊やのお弁当で5000人食べさすって。面白いよこれ。ねえ。こういう奇跡。イエス様はエンジョイしてたんです。毎日、毎日、いろんなことを経験してエンジョイしてたので、私たちも、たまにではなくて毎日楽しむ方法、聖霊の導きによって、イエス様は聖霊の導きによってエンジョイしてたんです。ですから聖霊の導きによって、聖霊の力、ね、喜びの油注ぎって、油っていうのはヘブルで読んだんですけれども、聖霊の印なんですね。聖霊の力によって人生を楽しむというのは大事な行動なんです。大事な経験なんですね。ですからどんな大変なことがあっても楽しめるような部分があると思います。聖霊が私たちの目とか導きを案内することができますので、本当にそれを期待して、聖霊様、あなたはこれを、この問題、この環境をどのように見ているのでしょうか、教えてくださいって、エンジョイがしたいのでって、そういうような祈り方、考え方も必要じゃないかなと思うんですね。ヨハネのちょっとエンジョイを潰すような考え方もあるんです。これがヨハネの12章の1節から8節に書いてあるんですけれども、読んでくれますか。
イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。 あなた方は貧しい人々とは いつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。
OK。このことも、イエス様がね、私たちみたいな 靴を持ってなかったんですよ。しっかりした靴。ですから、ハイキングすると、足が結構もうボロボロになるんですね。そしてもうだから足痛いっていうのは結構あったんじゃないかなと思うんですね。ですからここではイエス様が、マッサージをもらってオイルも塗って、これもねイエス様がね、いや本当は嫌なんだけど我慢しようって、じゃないと思うんですね。エンジョイしてたと思います。あー気持ちいい、あーもうそこってそういうのあったと思うんで、楽しんでたと思うんですよ。これはつまらないような厳しいようなもんではなくて、祝福をもらってたんですよ。エンジョイしてたんですけれども、エンジョイしてる途中では傲慢な人がいたんです。宗教的な傲慢な人、これをね、打って貧しい人にあげればよかったのにって、そういうような間違えたような霊的な考え方あるんです。なんかクリスチャンだったらいつまでも苦しまないといけない、熱心なクリスチャンだったら断食をする、反省会をやるとか、もっと祈らないととか、もっと奉仕しないと、もっと奉仕、その上にまた奉仕っていうような、そういうような厳しいような考え方があって、そして、この間も、久しぶりに友達と会って、いろんな話を出してたんですけれども、今月どこ行きますかって、そして私が出したのは東京行くんです。あ、集会をやるんですか。って、あ、集会、じゃあなんか学びのために行くんですか。別に、何のために行くんですか。ディズニーランド。ディズニーランドで伝道するんでしょうかって。いや別にディズニーランドで伝道、そしてとうとうどうして行くのって。ほんで僕ね、楽しむためにって言った。それでなんかね、あそう、はあ、言わないんだけど抑えてるの、牧師としてって、なんかあそう、ってなんかそういうようなね、本当にもう熱心な霊的なクリスチャンだったら、なんかエンジョイは罪っていうような苦しいこと、もう試練、その試練が終わったらまた試練、だからそういうなんかね、試練だらけ、それはなんかそういうような厳しいようなものあるんだけれども、これはユダの世界です。プライドの世界なんですよ、ね、イエス様が足が疲れているときに、もう天の父様が祝福してくれてて、女性が送って、そして足をそのように洗ってもらったり、そういうことをやってたんですね。エンジョイしてたんですね。ですから気をつけてください。キリスト教の中でエンジョイを潰す人がいます。大勢います。そしてその人たちに人生を合わせてしまうと、自分も枯れてしまって、他の人に与えることができなくなります。自分もダメになってしまいますので、それを気をつけてください。こういう考え方あるんですけれども、問題解決したら楽しもうっていう、もうさっき言いましたけれども、この考え方非常に間違えてるんですね。問題解決したら、家をきれいになったら、掃除全部できたら、お皿を全部洗ったら、全部これができたらって、それはね、無駄な抵抗じゃないかなと思うんですね。もちろん掃除するのはいいし、けれどもそればっかり先に入れてしまうと、結局しんどいような人生になってしまいます。ですから楽しみながら、問題がある、直さないといけないものある、けれどもちょっと休憩しようっていうような考え方も いいんじゃないかなと思うんですね。私は長野行ったんですけれども、そこで、長野の黒姫柏原っていうようなあたりがね、誰に聞いても名前が一緒なんですね。その辺の人たちは佐藤さんなのか小林なのか、みんな同じ名前なんだけれども、その辺に住んでいる人たちは、そして僕はガソリンスタンド燃料を入れようとしたら、そこのおじさんが小林って書いてあったんですね。そして彼は、おー、ハロー、ハワイユーって、そして、そして僕がそれに合わせて、I'm fine and you って返事して、そして彼が、へへへって言って、そして僕の肩をボンって殴って、そして今度は燃料を入れてくれたんですね。そして今度は払うときに、僕5000円出したんですね。そして彼がワウ、あんまり見たことないって5000円札でそれを言ってて、そして僕がいい子にしてたら来年も持っていくよって言って、それで彼がまたバンってパンチして、なんかそういうギャグの多い人がその辺に結構いるんですよ。だってね、けどこの辺はな、さっき私バイクに燃料入れたんだけれどもね、ちょっと雰囲気違うの。いらっしゃーい、いらっしゃーい、はい、いらっしゃいませんって、なんか全然楽しんでないんですよ。もう厳しいような顔で、はい、満タン、満タンって、それでは、オイルはどうでしょうか、オイルチェックなし、なしっていうか、なんかね、なんでもね、厳しくね、やってるんですね。ですから、問題が解決したら楽しいもっていう考え方は気をつけた方がいいと思います。問題ありながら、関わりながら、楽しいものを作っていくっていうのはいいんじゃないかなと思うんですね。そしてもう一つ、これは旧約聖書から出しますけれども、ネヘミヤ8章の10節。ネヘミヤ8章の10節。
さらにネヘミヤは彼らに言った。行って上等な肉を食べ、甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった者にはご馳走を送ってやりなさい。今日は私たちの主のために聖別された日である。悲しんではならない。あなた方の力を主が喜ばれるからだ。
主の喜びは私たちの力なんです。力があるんです。ですから喜びっていうのはある意味霊的な武器なんです。武器なんです。暗闇を倒すような力がその中にあるんです。そして私たちの喜びが取られると今度逆に何もできないんだ。もうしんどいってドアに鍵を閉めて、もうほっといてくれってなってしまうんですね。ですからこの喜ぶっていうのは霊的な力なんですね。そして聖書の中には載ってるんですけれども、僕は昭和の時代の人なんですけれども、チャンバラの映画もね、一番強い人はチャンバラする前に何をするか知ってる？ねえ、笑うの。ね、ね、一番強いのはね、金で刀を持って、もうただ戦うんではなくてね、まずいろいろ言うのよ。そして周りの人が刀を出す、先に出すの、向こうが。向こう先に出してね、けど刀全部みんな触れてんの、刀が。ね、10人、15人もいるんだけれども、その侍の人が、ねえ、そして、貴様、なんで笑ってるのって。なぜ言うと、喜びが力なのよ。ね、自信があるって、解決できるって。焦る必要がない。みんな先に刀出してるんだけど、私は後で。なぜ言うと、もう、あなたはもう負けているっていうような、そういうような ものなんですね。ですから自分の喜びが盗まれる、あの人に取られたとか、本当に気をつけた方がいいと思います。力がそこにありますので、私たちの喜びが取られると、どんどんどんどん弱っていきます。そしてその喜びっていうのは、喜ぶ方法、楽しむ方法っていうのは、自分だけで考えるのではなくて、聖霊様教えてください、導いてください、この環境だったらどうしたらいいんでしょうかって。そして本当に、例えばこの間も私お母さん、今アメリカで老人ホームに入ってて、いろいろ大変なんですね。そして電話が取った時に、毎日電話してるんですけれども、電話した時に、いやーもうこんなことがあって、ノブこれもあれもこれもっていろんな悩みを出してくるんですね。ですから僕、それに合わせてしまうと自分ももう励ましにならないから、いろんなギャグで例えば、何ヶ月前は電話して、お母さんがね、酒大嫌いなんです。もうお母さんの考え方では、酒飲んだらもうそれはなんか最大の罪じゃないかというような考え方を持って、イエス様がワイン書いたんだけどあれは特別やとか、ね、けどもう酒は、ですから何ヶ月前に私が電話してね、プルルルルプルルル電話して、そのお母さんが取った時に、ジョーズバーアングリルって、ジョーのバーです、注文はどうぞって私言ったんだよね。彼女がはははってなって、ってそう、なんかしないとね。そして、先週楽しんだのはね、お母さん電話して、お母さんもしもしって言った時に、お母さんね、ちょっと大変なことは言わないといけないんですよって。今までは毎日、息子として電話してたんだけれども、9月の13日からもうダメなんですよって、もう電話もできないんですって、コンピューター連絡も無理なんですよって。それお母さんがそれがどうしてでしょうかって、私はあなたのソファに座ってるから。それでお母さん、おーほーほー、笑い出して、私会いに来てくれるんだなって、なんかギャグ入れないとね、自分の力吸い取られる。ですからもう聖霊の導きによってギャグ作ってるんですよ。もう神様って、ね、この暗い空気には負けない、神様何かくださいって、ジョーのバーの話を出して、なんかそういうようなものを出してるんですね。この間はいたずら電話で、ブッシュもう一度選ぶために伝道してる、選挙団体なんですけど、なんかそれで電話したら、お母さんじゃなかったんだよな。そしてそこの看護婦さんが、いたずら電話もうやめてくださいってバーンって切っちゃったの。なんで今度電話するの怖くて。ですからやっぱりね、上位が大事なんですよ、楽しむこと。ですからどんな暗いことがあってもね、聖霊の導きによって楽しめるようなものがあるはずなんです。そうやって切り替えしないといけないんじゃないかなと思うんですね。私今やろうとしているものがちょっとリストアップしたんですけれども、これで終わりたいと思います。一つは、人生を毎日楽しむために、私はこれをやろうとしているんです。特に7月8月、一つは、英語で言いますとスローイング。どうしてこうなったかちょっとわからないけれども、あそこ行っても、銀行行っても、どこ行ってもちょっと半分走ってるような動き始まったんですよ。なんかこれも時計も携帯もチェックして、でそういうもの癖 に落ちてしまったんですね。ですから今スローイング、ゆっくりって。そして今ちょっと自分で決めてるのはね、道を渡るときにその印があるでしょ、ピッポンペッポンって。そしてなんかね、 いつも僕行こうとしたらね、赤に変わるような。ですからプレッシャーがかかってきて、走れーっていうものが入ってくるの。けど、走ってしまうと、どんどんどんどんその焦りみたいな行動が入ってくるんですね。ですから今週頑張ってるのは、無理って、立ってるっていう、走らないって、スローイング。ね、ゆっくり動くっていうのは、一つの喜び、周りを見ながら楽しみながら動くってスローウィングって言うんですね。もう一つは、いつも何か作る、それが服なのか、とにかく木から何か作るのか、とにかく何かを作る。神様はそういう人なんです。全世界を作りました。めっちゃ面白い動物もいっぱい作りました。ですから自分の中にはそういうプロジェクト、何かを作るっていうのもエンジョイする方法なんですね。どんな大変なことあっても、病気になってても楽しんで何かを作るっていうのは大事じゃないかなと思うんですね。もう一つは、感謝すること、ね、本当に毎日、あ、これ感謝やなとか、ただすぐにこれがいけない、これがダメなんだ、あれがダメなんだ、あの人これがダメなんだ、あの人これがダメなんだって、そうすると重たいような空気を作ってしまう。周りの人も落ち込むし、自分も落ち込んでしまいます。ですから、感謝できるもん何なのって、よかったねって、今日がこれがあるなとか、このおかげでこれができるなとか、そういう感謝っていうのは非常に大事なんです。感謝っていう心を持っている人は、今度精霊の導きピックアップできるの。感謝してない人は、精霊がせっかくこれがあるのよって送ってもね、つかめないの、見えないの。なぜ言うと暗いものしか考えてないから。ですから感謝っていうのは大事なんですね。もう一つはいつも、今祈ってるのは、厳しい状況に入ってても、大変なことがあっても、神様、聖霊様、これユニークにあなたのユニークさでこれを見せてくださいって。ですからこの前は、ね、13日のギャグでお母さんにあげて、それも祈りながら、あ、こういうギャグ出してみようっていうような導きによって、それ出したらめっちゃウケて、そして僕のリフレッシュになったし、もう彼女も大笑いになって。ですからその聖霊様、今こんな大変なことがあるんだけれども、面白い部分があるはずなので、それを見せてくださいっていうような、ね、小林さんも長野でできるんです、ね、外人が来た時にもうギャグを出してきて、そしてつまらない、つまらない、もうガソリンスタンドでつまらないはずなんですね。あの人はね、そのスタンドをね、子供の時に働いてたましたよ。僕の子供の時にも同じおじさんがいた、まあ、おじさんじゃなかったけど、けれどもずーっと、いらっしゃいってね、もう何年だろう、30、40年もやってるんですけれども、やっぱりこうでユニーク、どうやってユニークに持っていけるかっていうのは非常に大事じゃないかなと思うんですね。もう一つは賛美休憩、それが、iPod なのか、なんかウォークマンかなんかで、楽しめるような曲っていうのは大事なんですね。もう一つはプランニングして新しいとこに行く、ね、今までいつもワンパターンで、僕の人生はね、これがいけないなと思うのはね、家 KBF ローソン、家 KBF ローソン、たまにリフレッシュのためにセブンイレブンで、また家に行って、もうそういうようなもので、そしてこの前は潜水艦、みんな潜水艦行ったし、それで僕はね、外人で入れなかったので、駐車場で待ってたんですけれども、そこに電気屋さんがあって、上司だったからね、まあ、とにかくその電気屋さんがあって、はい、じゃあもうね、暇つぶしとして入ってみようって思って、もう何年ぶりでしょう、もう本当になんか、テレビこんな薄くなってるんだとか、ってこういう機会もあるんだとか、本当になんかね、もう100年間寝てたんちゃうかと思うようなもうね、 あ、ラジカセット、ラジカセットないってな。あ、あのね、あのすごいショック受けながらね、あの全部見た、細かく歩きながら全部見てね、もうあのすっごいリフレッシュになった。へーってこういう世界があるんだ。ですから本当にプランニングして新しいところに行く、これが非常に大事なんですね。リフレッシュ、上位があのそれとして流れるんじゃないかなと思うんですね。でもう一つは、与える生き方、ちっちゃなことでも大きなことでも、あ、誰かに何かをあげるっていうような、そうすると神様の、神様は与える人ですので、あの神様はあなた通して生きる、与えることによって、そうすると自分も祝福されますというようなものも、今やろうとしています。最後に祈りたいと思います。天道様、私たちがあの、まあ、ニュース読んでも、そして仕事会社でも厳しい、大変とか難しいとか、そのような空気があのよくあることなんですけれども、本当にこれから私たちを導いてください。そして神様の子供らしくよ、らしく生きることができますように。本当に難しいことがあっても、大変なことがあっても、病気があっても、経済問題があっても、楽しむことがあるはずですので、どうぞ聖霊様の力によって案内してください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。